ックストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、はい、めっきり寒くなりまして、コートが手放せない昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ、徐々にね、なんかこう、行楽地みたいなところも、こうね、ちょっと賑わってきたりもすると思うんですけど、
はい、
ディズニーランドとかさ、うん、ああいうところって、なんかこう、キャラクターがいると、うん、わーみたいになって、基本こう、村があったりなんかするじゃないですか。
お、はいはい。
あそこだけを切り出せないのかなと思ったんですよ。
お？
いや、あそこだけでお金を取れないのかなって思ったりとか、
はい。
要はそんなところまで、なんかこう、着ぐるみ着たやつと、にハグしてもらいたい人たちっていう、そこだけの人はいないのかなと。
もらいたい側の話？
ハグしてくれと。あ、でもそうそうそう。こっちから言ってもいいんですけど、もちろん。抱き合いたいみたいな。着ぐるみの人たち。
それはフリーハグじゃないの？
いやいや、だって着ぐるみ着てなきゃダメでしょ、向こう。
着ればいいじゃないですか。
そういう人がね、着ぐるみ着た人がこう、はい、駅前とかにいて、
うん、
ハグしますよ、みたいな、そういうさ、
はいはいはい、
サービスっていうか、
うん。
ないのかしらと思ったんですけどね。まあ、あれは世界観がないと、駅前とかだとやっぱりちょっとこう、テンションは違うテンションなんでしょうね、多分ね。
その不思議な国にいるとか、
うん。
まあ、設定上どこから生まれたみたいなものがないと、
ちょっと乗り切れない。
世界観を共有できないからね。
じゃあやっぱりあれな、駅前に合うような着ぐるみだよね、だからね。
そう、だからあれですよ。それこそ鳥取にトリッピーがいるってことなんですよ。
ああ、そうか。
うん。
なんか JR のキャラみたいにいるよね。
あ、いますいます。
ああいうのがいるとかか。スイカのペンギンとかならいいわけ
だ。そうです。スイカのペンギンでもいいし、東急のノルルンでもいいですし。はい。グレーのボックスですけどっていうね。
そういうこと。はい、まあでもなんとなく、ああ、いいんじゃない？なんか、駅前に一体いるみたいなさ。
でもそれは多分今普通にいますよ。
いるの、着ぐるみ着た
り。まあその毎日いるわけじゃないけど。
ああ、たまには。
沿線のイベントとか毎週のようにやってますから。壮絶、ソーニャンとかね。結構いますよ。
だから、毎日朝に立ってもらえたよね、じゃあね。駅に。そうするとちょっとこう、元気のない人とかをさ、
うん、
抱きしめてくれるみたいなさ。
ああ、はいはいはい。
いいんじゃない？なんか。まあ中身は駅長なんですけど、みたいな。
仕事がないんでっていう、
ね。変なとこ触ったぞ、駅長が、みたいなことになっちゃうから。まあでも、なんか、着ぐるみってまあ結構日本の文化だからさ。ね。
そうね。でも最近は海外でも、
多くな
結構人気があって、セラピー的な使われ方をしてますよね。
あ、いや、だからそうそうそう。そういうのに近い。セラピードッグみたいなさ。
いや、逆なんですよ。
あ、違う。
ね、自分を何者にも見せないで人と付き合えるっていう。
着るのね、自分が。
うん。もちろん、君の言うようなやり方もありますけどね。
うん。うん。お互い、仮面舞踏会みたいなもんだよね。
そうだね。
お互いにさ、
う
ん、なんか、着ぐるみ着た人たちで遊ぶみたいなね。
そうそうそう。だから、気になる人は着ぐるみセラピーとかでググるとそういう人が出てきます。
そうか。それ一つ。
もちろんそこではハグもしてますから。
そうだよね。
うん。
なんか、ちょっと嫌、まあね。見たくないよね、脱いだところをね。
そうだね。ファンタジーのままにしといてほしいですよね。
そうそう
そう。そうすると一番困るのがトイレなんですよ。
ああ、そうか。
そう。駅だからといって駅のトイレには入れないわけですよ。
そうだね。
うん。
だまあまあ、それはでもそうだよね。ミッキーはトイレ行かないもんね。
行かないです。
普通に来たら嫌だもんね。なんか。
そう。ちゃんとバックヤードに引っ込んで、代わりの人が出てくるっていう。
なんか隣に立たれたら嫌だよね。なんかトイレしててミッキーが来たら。やっぱり引くよね、ちょっと。出ていくよね。
お、ブルブルっていう感じでね。
まあ、夢を壊しちゃいけないからね。
でもそれはさ、別にアイドルじゃないんだからさ、動物だって普通に、排泄はするわけですよ。
じゃあ、ネズミっぽくおしっこしてもらいたいよね。
ああ、そうだね。
そういう意味でいくと。
うん。
二足歩行はダメなんじゃないのかって気がしてくるよね、そうすると。
ああ、だどこまでこだわるかですよね。
うん。
そう、不思議な生き物だから何でもいいじゃんっていうこともあるけどね。
まあね、手袋してるからね。
あ、そうだよ、つかめないよね。
うん。
うん。となるとやっぱり出しっぱなしってことですよね。
そういうことだよね。
うん。
よくありますよね、露出の。なんか、しまうのを忘れたみたいな言い訳の人が。まあ似たようなことになっちゃうよね。
そう、うっかりしてたっていうことでね。
まあ着ぐるみを着てたんでしまいませんでしたみたいなね。
ああ、出せもしないだろ、お前って話ですけど。
そこを切り抜いてるだろう、お前っていうね。
パンダはそこ黒くないはずですけどっていうね。
ちょっとね、悪用される可能性あるもんね、この着ぐるみはね。
だから匿名性をね、悪い方向に使おうとする奴がいると困るからですよ、うん。それはフルフェイスのメットと同じだから。
あ、そうそう。だからある程度シースルーじゃなきゃダメって法律を作るっていうね。
ああ、それが可愛いかどうかですよね、問題はね。
透け感が気持ち悪い。
よく見ると目が笑ってないっていう。
そうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月26日、京都新聞。夜道で校長に驚いて児童が転倒。小学校の校外行事で児童が怪我を負ったとして、児童と両親が京都市に対し、計500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、京都地裁でありました。裁判長は、教諭らの過失で事故が発生したとして、市に21万円の賠償を命じました。判決によると、当時4年生だった児童は2019年5月、小学校の2泊3日の体験学習で京都市野外教育センターを訪れました。同日の夜に児童5、6人の班で同施設の敷地内を歩くナイトウォークを行っていたところ、山の主に扮した校長に遭遇した児童らが慌てて走り出し、ランタンを持った仲間とはぐれた児童が側溝に落ちて転倒、前歯2本の先端を折る怪我を負いました。児童側は過去にも側溝に転落する事故は複数起きていて、教諭らが隠れて見守るなど事故を予防する措置を怠ったなどと主張。市側は安全に十分配慮していたと反論していました。裁判理由で裁判長は、何かの拍子に驚いた児童らが暗闇の中で側溝に転落する危険性を教諭らは予見できたと指摘。怪我を負った児童に対する慰謝料など21万円の支払いを命じました。市教育委員会は、怪我をされた児童にお見舞い申し上げる。教育活動での事故防止の徹底に努めるとコメントしたということです。
不要なサービスをしてるよね。
まあ、ちょっとね、頑張っちゃったんでしょうね。
着ぐるみしてる。着ぐるみじゃないや。紛争してるんだ。
そうだね。山の主ですから。
これさ、絶対校長やりたくてしょうがないよね。
もう、こう年に一回頑張るところなんでしょうね。
これ、俺やりたいっていう。なんか、なんとなくその、なんだろうね、その、校外学習の中のさ、
はい、
文脈から外れてるけどやりたい感じがするじゃん。関係ないけど、夜の部を作ってる気がするもん、なんか。
ナイトウォークね。
ナイトウォークいるそれ。
まあでも、ここはね、奥島岬の家っていうところで、非常に景観のよろしい山に囲まれたところなんですよね。
うんうん、
で、その中に開けた公園のような場所があって、そこを多分歩いてたんだと思うんですよ。
うん、
で、多分ここにはキャンプ場とかね、
うん、
そんな感じの施設があるんですけど、その一部に側溝があるわけですよね。
うん、まあ、校長が側溝に寝てるとかの方がね、
あ、そうね、側溝になりたい奴がいたっていう。うん、道路になりたい奴がいるっていう可能性があるよね。
その驚かせ方はビビるね。
それだったら一番ビビりますよね。
うん、
何よりリアリティがあるもんね。
俺、リアリティがある。演出なのかどうかがわからない。
わからない。うん、ホラー映画としては一級品です。
そうですね。
うん、山の主ですからね。これこそゆるキャラ的なもんだったらよかったんですけどね。
でも夜見たら何でも怖いよね。
あ、まあそうですよね。
暗いんだもん、うん、だって。
街灯の少ない道の向こう側にミッキーがいても怖いもんね。
怖いよね。よかねと思ってたろうけどもさ。
そう、だから校長にとってはナイトウォークっていう名前の肝試しなんですよ。
肝試しだよね、これ、うん、要は。
これは多分そう、ジェネレーションギャップがあるんですよね。
まあ、やるにしてもやっぱ安全は確保してないとね。
確保しないと。その例えばその夜の虫の音を聞きましょうとかね、
うんうん、
夜しか活動してない動物たちを探してみましょうみたいな、
うん、
ナイトサファリ的なものが最近流行ってるじゃないですか。
そうだね。
そういう発想の方が多分現代的なんですけど、校長の頭の中には夜半になって歩くっていうことはと。
そうだね。
うん、なんか一つスパイスが足りないんじゃないかと。いうことですよね。
まあちょっとだから 校長暗視スコープとかしてそうですよね。
俺からは見えるっていうね。
そこにやっぱり軍事マニアの生徒とかが、あえて火を焚いてほしいよ
ね、
そこに。
あ、そうだね。うわ、突然デジカメでフラッシュを光らせてほしいんですよ、ね。
目つぶし。突入みたいなね、特殊部隊入ってくるのかなっていう気がしますけど、
ね。そうだね。スタングレネードをね。
お見舞いしてあげる、
うん。お見舞いしてあげてほしい。か、もしくは、建物の中にスナイパーがいるっていう
ね。そうだね。合図をすると山の神を撃つっていう、ね。
撃つっていう。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、UHB 北海道文化放送。住居侵入と暴行男を逮捕。住居侵入と傷害の疑いで逮捕されたのは北海道の48歳の男です。男は11月29日の午後2時25分頃に住宅に侵入して敷地内で住人の男性を殴るなどして怪我を負わせた疑いが持たれています。男性は頭を切るなどの軽傷です。警察によると当時男性が買い物から帰宅した際に男が住宅の扉から出てきて鉢合わせになり取り押さえようとしたところ暴行されたということです。男は逃走しましたが、男性が追いかけて揉み合いとなり、その際に男の服が脱げたと見られていて、裸の男が暴れているなどと近所の住民から複数警察に通報があり、事件が発覚しました。警察が駆けつけると男は白目を向いた状態がしばらく続いたため病院に搬送。異常は確認されず病院内で逮捕されたということです。調べに対し、間違いない。トイレを借りようと思って入ったなどと話していて、警察が詳しく調べているということです。
それはトイレを借りようとしていたから若干ズボンが緩いんですかね。もう、なんか、
そうね。
ベルトを外しちゃっていて、みたいな。鉢合わせて、みたいな。
そうね。まあ、でもこれ、状況化すると出てきたところですよね。
あ、だからもう終わってすっきりしてるはずだよね。
だからカチャカチャ言わせながら扉から出てきたって。
ああ、そうかそうか。
なのかなと思ったんですけど、でもこれね、実はね、ニュースの見出しを見るとね、うん、裸なのは上半身なんですよ。
ああ。
だから、うん、揉み合ってるうちに上が脱げちゃった。
どんだけ緩いんか。もしくは住民が明らかに脱がそう脱がそうとしてるっていう。
遠くに行けなくしてやろうっていうね。うん、
今回に関して言うと、
はい、
まあ、もしかするとトイレも大便の時は全裸になるタイプの人だったかもしれないから
ね。ああ、そうね。うん、そう、全裸から復帰してまだ上着を着きっていないっていうね。
そう、
うん。多分前開きのシャツかなんかを着ててね、
うん。
ボタンがあんまり閉まってなかったっていう可能性。
もしくは、なんか揉み合ううちに自分から脱いでるぞ、こいつっていう。
多分それはあれですよ。服を犠牲にして逃げるってい
うこと
ですよね。
そうそう、
うん、変わり身の術的なやつですよ。
まあね、通報のされ方が嫌だよね。裸の男が暴れている。
暴れている。暴れてるのはどっちだって話ですけど。最終的には白目を向いていたと。
なんでだろう。
うん、まあ、もうどうしようもなくなったんでしょうね、これはね。
まあ、じゃあそういう意味ではやっぱり服を脱がせたっていうのは正しかったのかもしれない、
ね。あ、そうですよね。
負けを観念するもんね。
だって函館の11月29日ですから。
寒かった。だとすると、やっぱ、いやいや、薄着だったのかな。いや、まずダウンを脱がせてとかだったら払うの。
そうかそうか。地元の人っぽいよね、だとするとね。
そうね。薄着なんだ。
タレコミいただきました。アツシン野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、CNN。メープルシロップ、備蓄を放出。
お？
業界団体のケベックメープルシロップ生産者協会、QMSP は、戦略メープルシロップ備蓄の半量近くに相当する約5000万ポンド、約2万3000トンを放出すると発表しました、
うん。
政府からの支援を受ける QMSP は、メープルシロップのオペックなどと呼ばれ、備蓄をメープルシロップの価格や供給のコントロールに利用しています。昨年時点でケベック産のメープルシロップは世界生産の 73% を占めています。最大の顧客はアメリカで、カナダの輸出量の約6割を占めています。今年のケベック州の生産量1億3300万ポンドは平均的な水準に収まりましたが、売上は前年度比 21% 増になり、供給が逼迫する状況にあります。QMSP はアメリカブルームバーグ通信に対し、人々が自宅で料理をする機会が増え、地元の製品をより多く使うようになったため、ウイルスの流行は我々の場合追い風になったとの認識を示し、需要増はケベック州だけにとどまらないと説明したということです。 まあそのガソリンの備蓄を出す出さないみたいな話がある後ろでね、
うん、
メープルシロップも備蓄を出したと。
なんかすごいタンクがあるのかな、備蓄タンクが。
そうですね、どでかいのがあるんだと思うんですけど、これ私が真っ先に思い出したのはですね、
はい、
1919年にボストン糖蜜災害ってのがあったんですよね、
うん、
あのボストンにあったどでかいタンクが割れちゃって、
お
ものすごい量の水がね流れ出て、870万リットルが流れ出て、20人以上死んじゃったっていう事件があったんですけど、それが870万リットルで、今回は2万3000トン。まあ、ビビったのもんですよね。
いやー、そんな、でも、まあ、確かに供給コントロールできるんだ、この人たちは。
あ、そうだ、まず第一にいいのは、腐らないんですよね。
なるほど。
うん。しかもその、年によってやっぱりその、出来不出来もあるし、量も上下するわけですよ。
うん。
だったらある程度貯めておこうと。
なるほどね。
でね。それぐらいメープルシロップは使われてるわけですよね。
まあだってなんかテレビで見ましたけど、カナダの人はベーコンにだってつけて食べるんだからね。
あ、そうですね。
もうすごい量使うんでしょうから。
そういう風に言うとさ、ベーコンが蜂蜜漬けになってるみたいな感じがするけど。
いや、なんか見たよ、でも、もう、だから。甘いとか辛いとか関係ないんだなっていうぐらいかけてたもんね。
ああ、でも最近そういう料理は流行ってるじゃないですか。それこそ、ピザにもかけたりするしね。
ああ、そっかそっか、うん。
でもあれは蜂蜜か。メープルじゃないのか。
メープルしろ。まあね。うん。で、なんかでも、大量に備蓄を放出って言って、本当にさ、
うん、
タンクのコックを開けた感じがするよね。
うわぁ、ドバドバドバドバっていうね。
好きなだけ持ってけみたいな。ホットケーキ持ったやつがうろうろする。
直に来てるっていう。
そうそう。工場直送だね、これっていう。
ああ。
うまい、うまい。
タレコミいただきました。パーヘントさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、朝日新聞デジタル。ウォシュレット盗んだ疑い。
うん。
TOTOのウォシュレットを住宅設備販売会社の倉庫から盗んだとして、警視庁は容疑者39歳を建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕し、30日発表しました。捜査参加によると、容疑者は11月12日の午後11時から13日の午前2時頃までの間に、倉庫に壁に穴を開けて忍び込んで、ウォシュレット17台、計230万円相当を盗んだ疑いがあります。買取店に転売したと見られ、高価格で取引されると知ってやった。運びやすかった。などと話しているということです。この会社は4月から10月にも立川市や千葉県の倉庫から同様にウォシュレット75台を盗まれる被害に遭っていました。警視庁は手口などから容疑者が関与した可能性があるとみて調べているということです。
もう軽いか。
そうですね。便器そのものじゃないんで、
うん、
上物はそんなに重くないですから、ね。
確かに。プラスチックだしね。う
ん、多分梱包もね、まあデカめのテレビぐらい。
うん。
そんな感じですよね。なので運びやすかったと。
壁に穴を開けてって言ってますけど。
そうですね。倉庫の壁をぶち破ってますね。
やっぱこれプラスチック爆弾かなんかで。
それやるとウォシュレット燃えちゃうから。
なんかチューインガムみたいなやつをむにゃむにゃやって。
そうね。練らないと爆発しないからね。
ぐちゃって言って。
扉状にこう詰めたやつ、
ね。そうそうそうそうそう。
うん、
そうではないのかな。
そんな派手にやってると、あっという間にバレるはずですから。うん。
ねちょっと。
まあでもあれですよね。最近よく聞きますよね。ウォシュレットだ、なんだかんだ、その住宅設備が全然足りないと。
おお。
その、東南アジアの工場が止まってて、輸入が止まってるんだと。だから今高騰してるらしいですね。
そっか。とにかくだ、日本で作ってるものだけなんだね。そういう意味では、その影響はあんま受けないっていう意味では。
そうですね。
持ってくるもんできないのね。
大半の工業製品はどっかしらに輸入が関わってますからね。
やっぱりじゃああれだ、ウォシュレットも、
うん、
匠の技で、亀山工場みたいなとこで、
ああ。
一から作んないとダメです
よ。そうですね。そうだね。ブランド品としてね。
もう、なんか何でしょう。ウォシュレットの水流が、1ミリ単位でね。あなたのスイートスポットをね、刺激しますみたいな。
そうね。うん。
ね、宣伝してもらいたいですよね。吉永小百合あたりがね。世界の、世界のじゃない、世界の亀山工場ね。
そうだね。その、亀山が液晶だったりとか、福井県がメガネだったりとかさ。
そうそうそう。
あるじゃないですか。だから、どっかしらにね、そういうところを作って。
そう、なんか、どうなのかね。ちょっとあんまり今まで、その、脚光を浴びてないとことかさ。
ああ、そうですね。
鳥は便座の街だ、みたいな。
もう砂漠じゃないっていうね。
そうそう。
うん。
いや、ちょっと、ね、それはあの、イメージでね、あれなんだ
けど。そう、ね。多分あの砂漠の砂を焼いてるんだろうね。うん。
なんかそういう、なんかなんですよ。なんですか。ふるさと納税とかすると便器が送られてくるみたいな
さ。ああ、そう。ふるさと納税もさ、結局地場産業のものだけっていう限定が最近ついたらしいじゃないですか。
やっぱり。
だから、そういうね、その地元の企業を応援するとかっていう意味でも、何かしらの、うちはもう便座一本でやっていくんだっていう県が現れてもおかしくないですもんね。
そうだけどね。
ねえ。愛知は車だしみたいな。
寄付が集まんなそうだよね。
そうね。しかもあの、地元感が薄いですよね、やっぱね。
確かに。
うん。結局プラスチックだからね。
そうだな。
木のぬくもりとかじゃないからね。
そうか、削り出してますじゃないもんね。
そうなんだよ。
じゃ、木製にする？
ああ、そうか。あの、あれだ。あの、植えまくった杉を使ってなんとかトイレを作るっていう。
そう。
うん。
結構売れんじゃん。
そうね。腐らなければいいね。
ヒノキの香りが広がるトイレみたいなさ。
ああ。気分がいいのは何日間かだけですよね。12月1日、UHB 北海道文化放送。ガールズバーで無銭飲食。ガールズバーで無銭飲食をしたとして61歳の男が逮捕されました。男は11月29日の午後8時20分頃から午後10時頃まで、鈴木野のガールズバーで代金の支払いの意思がないにもかかわらず、酒など代金6万6600円相当の提供を受けた疑いが持たれています。
うん、
警察によると男は一人で来店して飲食して、同席する女性の分の飲食物まで注文。入店から2時間近く経ち、店側から支払いを求められると、手持ちが足りないなどと話したということです。
うん、
その後男は、金を借りられる当てがあるなどと伝えて、タクシーに乗って店側の関係者も同行しましたが、一向に金を用意しないため、関係者が無銭飲食の客がいるなどと警察に通報、男は逮捕されました。来店した時、男は数万円を持っていたものの足りず、調べにも借りられる当てがあるなどと話しているということです。まだ言ってるっていう。
まあね、
うん。当てが外れるってこともあるんですけどね。
そうですね。まあ意思がなかったわけじゃないと言ってるよ、ね。
払うつもりがあるんだ。だから、うん、犯罪要件を満たしていない。
そうだね。うん、高すぎるっていうところにもつながるかもしれないからね。
まあそうです
けどね。うん、適正価格じゃない場合はぼったくりになると多分払わなくて良いとかもあるかもしれないから
さ。まあもちろんその線もありますよね。6万6千円2時間はどうなんだと。
そうだね。
ただまあ一人分じゃないからね。
ちょっと値段がまたさ作ったような数字ですよね。
ああ666ね。
悪魔の数字かって。エクソシストじゃないんだからと。
偶然ですよね。うん。
まあ。
まあ普通に消費税が 10% って感じですもんね。うん。
ちょっとでも、何ですかね。だから頼みすぎたと。
そうですね。完食してないと思いますよ、多分。
ああ、そうかそうか。
あとは酒ですよね。
ちょっとこう、まあ最初にね、払うタイプにするべきですよね。
ああ、そう、キャッシュオンデリバリーにするべきだ。
こういう人には。
そうだ、中締めを入れてもらうとかね。
そう、
うん。30分ごとに精算してくださいみたいな。
そう、じゃないとね、本当に。
少なくともさ、その、借りられる当てがあるって言うんだったら、返す意思があるんだったら、その、所持している数万円は、とりあえず払うべきですよ。
まずは払うと。なんだろうね。まあ、あとは、こう、ちょっと待てと。
はい、
2倍にしてみるっつってマジックを見せてくる。増えてないっていう。
増えてない。折っただけだっていう。12月2日、朝日新聞。無免許運転80歳を逮捕。
うん、
神奈川県警青葉署は1日、男80歳を道路交通法違反、無免許運転の疑いで現行犯逮捕し発表しました。容疑を認めていて、一回も免許を取得したことがないと供述。署は男が60年以上無免許運転を繰り返していた可能性があると見ています。
うん、
逮捕容疑は1日午前10時頃、国道246号で軽乗用車を無免許で運転したというもの。パトロール中の署員が信号を無視した車を見つけて呼び止めました。男は運転について、10代の頃に河原で先輩から教わったと話しているということです。
いやなんか昔の漫画みたいな感じだね。
そうね、戦後って感じですよね。うん、多分車も三輪とかです
よ。そうだろうね。うん、まあ教師は受けてるっちゃ受けてるよと。
まあまあまあ個人レッスンをね。うん。ただ教官側に免許がないっていうだけですけど。
でも70年前にどんだけ免許制度があったのかもよくわかんないです
が。いやいや普通にありますけどね。
あったか。
だって普通に最近だって80代のドライバーが突っ込んだりしてるじゃないですか。
うん。まあ、ベテランではあるよね。
ベテランではある。だから、これまでの間、一回も何かしらの違反を受けてないわけですよ。
無事故無違反。
無事故無違反。
ゴールドカード。あ、あれば。
そうです。
ないけど。
心はゴールドですよ。
そうだね。60年のゴールドって言ったら、プラチナみたいな。
ああ。そう、そんな銀婚式、金婚式みたいな話ですけど。10代の頃に教わって、今80ですから、もう60年、70年は硬いんじゃないかって話ですよね。
すごいね。
多分これは座間市の男なんで、まあ、相模川ですよね、おそらくね。うん、相模川の河原で教わったんだと思うんですよね。
案外多いんだろうね。
いるのかね。我々も何回かこの手のやつを取り上げたことあるじゃないですか。
ある。
ね、高齢なんだけど、一回も免許持ってませんでした、みたいな人。
そうそう。まあ、免許不要論も出てきてもおかしくないよ、ね。
だって免許持ってるやつばっか事故ってんじゃんっていう、
ね。そう、俺は60年だぞ。なぜなら慎重に運転するからだ。
捕まりたくないもんね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、テレビ西日本。大行運転の男、飲酒運転で逮捕。警察によると3日午前2時50分頃、低速で走る軽貨物自動車を発見し停車を求めました。運転していた男の呼気からは基準値の6倍を超えるアルコールが検出され、警察は大行運転手の容疑者44歳を酒気帯び運転の現行犯で逮捕したということです。調べに対し容疑者は仕事は休みだった。スナックでハイボールをたくさん飲んだなどと容疑を認めているということです。
なるほどね。
まあ仕事ではなかったと。
それは仲間を呼べようだよね。
そうだね。横のネットワークでね。うん。
それぐらいはちょっと福利厚生に含めてもらいたいよね。
そうだよね。俺たちは毎日夜中まで飲まずに運転してるんだと。
そうそうそう。
うん。たまの休みは飲んでもいいだろうというね。そう。まあフリーの代行運転じゃなければね。
そうだね。
うん。代行運転の会社に勤めているんだったらそういうのもあっていいですよね。
なんだ、仕事中だと思ったのにな。
ねえ、この見出しを見るとそう思うんですよね。
うん。
絶対誘ってますよ、これは。
ねえ。なんか一緒に飲んじゃったみたいな。
意気投合してしまったっていうね。呼ばれた先のママがいいとこでっていうね。
そうそうそう。
うん。
これであんた誰？代行運転ですけど、みたいな。飲んじゃダメじゃないみたいな。
ああ、じゃんじゃん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、リュウさん、フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、読売新聞。盗撮のカリスマら3人逮捕。組織的に露天風呂を盗撮したとして、静岡県警は3日、茨城県の男49歳、鹿児島県の男40歳、岡山県の男32歳の3容疑者を、兵庫県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕したと発表しました。発表によると3人は、共謀して9月下旬頃に、兵庫県内で露天風呂に入浴中の女性を望遠レンズ付きのビデオカメラで盗撮した疑いです。認否は明らかにされていません。茨城県の男はインターネット上などで盗撮のカリスマとして知られ、盗撮グループのリーダーを務めていたということです。岡山の男が10月、静岡県の駐車場で職務質問を受けた際、車内にあったノコギリについて、盗撮に邪魔な木を切っていたと説明。所持していたビデオカメラから盗撮とみられる動画が見つかり、県警が捜査していました。動画は100メートル以上離れて撮影されたものもあり、仲間同士で売買していたということです。県警は他にもグループのメンバーがおり、全国で盗撮を繰り返していたとみて調べているということです。
お
ー。おー。
カリスマがどこにもいるんだね。
どの世界にもね。
あまり誇れないけどね。
ああ、そうね。うん、まあ、なんていうか、悪の帝王みたいなもんじゃないですからね。まあ、これ育っていくとそっちに行くかっていうと行かないですから。
うん。なんか、どうカリスマ性があったのかが気になるところ。
ああ、そうね。人を引きつける何かがね。うん。
いやー、なんだろ
う。彼がシャッターを押すと人が集まってくるんですよっていうことにはならないですもんね。うん。
気になるけども、ね、まあでも木の枝切っちゃダメですよっていうね。
っていうかそういう問題っていうよりも警察に職質された時に素直にそう言っちゃってるんですよね。
だから言い訳を考えとかないところがやっぱこの捕まったやつはカリスマじゃないから。
あ、そう、素人か。
うん。このノコギリは何だって言われた時に、
はい。
まあ、あえてだよね。果物を盗むためですって。そっちでしょっぴかれるなら全然 OK って。
そうだね。うん。遠いところで捕まっておけば本当の自分の趣味にはたどり着かないだろう
って。そう。
うん。じゃあこの望遠レンズは何ですかって。
それは果物を見るためでしょう。まずは果物を監視してた。売れ頃を見てるんです。
あ、今年も桃が良くなってるなと。
では行くかなって感じ。
あ、そうね。だから多分カリスマだったらそういう言い訳ができたってことですよね。うん、例えばバードウォッチングですみたいなさ、言い訳をきちんと用意してるっていう、それができないうちはカリスマにはなれない。
やっぱり、ね、下っ端だった。
取り込みいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日 BBC、 イタリア人ワクチン接種を逃れようとする。イタリアで新型コロナウイルスのワクチンを受けないまま接種証明だけを手に入れようとした男性がシリコンで作った偽の腕を使って接種をごまかそうとしましたが失敗しました。イタリア紙ラ・レプリプリカが伝えました。報道によると北西部ビエッラの50代の男性は自分の腕で型を取ったシリコン製の腕カバーで腕を覆って接種会場へ向かいました。しかし看護師が異変に気づいたのです。看護師は地元メディアに袖を託し上げた際腕の皮膚がゴムのようで冷たかったのに加え色が薄すぎたと話しました。男性は看護師に見逃してくれるように求めて説得を試みましたが看護師は警察に通報。地元警察が現在捜査を進めています。報道によると男性はワクチン未接種のため職務停止になった医療従事者だったということです。イタリアでは全ての医療従事者に接種が義務付けられています。この男性のものとされるツイッターの投稿では腕や首のある男性上半身のシリコン製ボディースーツがアマゾンで488ユーロで売られている。これをつけていったら気づかれるかな。シリコンの下に追加で服を着れば注射針が本当の腕に届かないかもしれないなどと書かれていたということです。まあ、想像するに、要は、偽マッチョスーツですよ。アマゾンで売ってるのを見かけたわけです。これだと。
なるほど。
うん。で、まあ、さすがに全部マッチョになるのは、ちょっと違和感があるので、腕だけ覆っていけばどうだろうかっていうね。
いやー、惜しかったね。
惜しかったんですよ。ちょっとね、もうちょっと絵の具を混ぜるべきでした、
ね。そうだね。でも、冷たいのはダメだよね。確かに、冷たくなっちゃう
よね。そうなんだよ。やっぱ熱伝導率の差がありますからね。
温めておいてだよ。
温めておく。
うん。
そうね。直前まで北海道を張っておく。
そう、とか、それぐらいやっぱしないとね。まあ、でも、ツイッターで言うぐらいだからね。
そうね。まあ多分、このツイッターが見つかったのは、事件の後っぽいですよね。
まあね。
逮捕されて名前が出た時に、ツイッター特定されて、こいつこんなこと言ってたぜっていう。
なるほど。もう自供だよね。
自供に近いですよね。犯行の計画が先に出てたっていう、映画セブンのオープニングみたいなことですよ、
ね。確かに。
確かに。カイル・クーパーが作ったのかなっていう。
これでも、どんな医療従事者なんですかね。
ねえ、まあ、いろいろありますからね。医療従事者って書かれると、まあ、医者と看護師かなって思いますけど。
いろんな人がいるのか。
海外だと結構定義的には病院で働いてると全部その関係になるんですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
もしかしたら、なんか、こういう、なんですか、義手とかを作る義手かもしれないし、ね。それは本格的だよね。
にしては腕が悪いね。
バレてほしい。
そう。だから、外側じゃなくって、内側に入れる方法を考えた方がいいですよ。
ああ。到達しないってことか。
そうですよ。今回の注射って、三角筋、腕の三角形の筋肉のところに打つわけですよね。
うん。
あそこの中に埋め込む形の方が良かった。ね。
手術してるけどね、すでに。天才外科医だから、実は。
まあだから本人的には手術とワクチンでどっちが嫌かっていう、天秤にかけた。
なるほどね。
そしたら、まあ手術の方がマシだと。 いう信念があればそういうことやってたかもしれない。
なるほど。なんか、もうちょっとなんか普通に訴えたりはできなかったのかね、その法律なりに対してさ、これやる。
義務化はおかしいっていうね。
そっちの方がまだ、いや、理由がある場合はほらなんか免除されてもするでしょうから。
ああ、そうですよ。その体の体質の問題で打てないとかっていうのはありますからね。
そっちを偽造した方が良くない。医者ではないけど。病院関係者なんだからさ。
結局偽造するっていう、
ね。結局は偽造だけど。また紙偽造の方がバレない気がする、
ね。そりゃそうだよね。
今回でもこんだけ手が込んでるからまだいいですよ。なんかさ、おいおい、ダッチワイフとかを持ってきたりしたら。これね、俺の彼女なんだけど、打ってやってくんねえかな、みたいな。
ああ本人に何も変化がないじゃないですか。本人がそれで接種済みにならないからね。
その接種済みをもらえればいいと思ってるかしら。
そうか、そうか。うん。彼女に接種させて、その書類を自分の名前で作っておけばいいわけですよね。
まあ、彼女だけど自分の名前にしとけばさ。
ね、そうですよ。
しかしたらできる。
そうすれば自分名義のものが出来上がるって寸法さ。
針打った瞬間、しぼむっていうタイプかも。安いやつだ
と。そうだ。飛んでったぞっていうね。
打ったことには変わりないみたいな。オッケーオッケーみたいな。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日、リアルライブ。逮捕後のパトカーでわいせつ。アメリカ・フロリダ州の高速道路で無免許運転で逮捕された男が、交際相手の女とパトカー内でわいせつな行為をしたとして男女とも逮捕されたと、海外ニュースサイトデイリーメールなどが11月23日に報じました。
うん、
報道によると、11月18日の午前1時46分頃に、パトロール中の高速道路交通警察隊が24歳の男の車を停止させました。車のナンバーから免許停止中の男の車だと判明したからです。高速隊は運転手の男を車両の所有者本人と確認、さらに車内を確認すると車の中から違法薬物が見つかりました。高速隊は無免許運転と違法薬物所持などの容疑で男を現行犯逮捕、パトカーの後ろに乗せました。この時手錠はかけられていません。男の車には他にも男の交際相手で24歳の女が乗っていました、
うん。
高速隊は最寄りのガソリンスタンドまで同乗者の女を送り届けることになりました。男の車は差し押さえられてレッカー移動させられました。高速隊員は男と共に女もパトカーの後ろに乗せて数分その場を離れました。離れた理由は報じられていません。
うん、
高速隊員が車を離れている間、男はズボンを脱いで性器を露出、
うん。
女は男に婚姻したということです、
うん。
男女はその様子を携帯で動画撮影し、ポルノサイトに投稿しようとしていたと伝えられています。しばらくして管轄警察の担当者が到着。高速隊員は男の身柄を担当者に引き渡しました。その後、女をガソリンスタンドまで送り届けたそうです。事件対応に一区切りがついて、高速隊員がパトカー内の監視カメラを確認したところ、男女がオーラルセックスをする姿が映っていたということです。高速隊員は女を降ろしたガソリンスタンドまで急いで戻り、公然わいせつの疑いで女も逮捕したということです。すでに逮捕されている男にも公然わいせつの罪状が上乗せされました。男女ともに容疑を認めているようで、現在は保釈金を支払って釈放されています。男の初公判は12月13日。女の初公判は12月16日の予定だということです。
おー、これがポルノハブとかで見れたかもしれない。
もしアップロードすでにされていれば、
ね。されてるわ。
うん。
すごいね、これ。タグは何ですか？ポリスカーみたいな。
そうね。誰もやったことねえだろっていう感じ
ですね。俺はないね。このタグは見たことないね。
ないですよ。うん、
まあ、わかりますよね。確かにそれは。そういう機会と、何でも、何ですか。ネタになるって世界だから今ね。
ああ、そうそう。目立ったもん勝ちみたいなところがありますから。
そうそうそう。
うん、
まあ、あとはこの、何ですかね、その、警官が、じゃあ俺も、ってこう乱入してくればまたさらにね。
あ、それはね。
これはまたアップロードしがいがある感じの。
しがいがある、しがいがある。しかも監視カメラの映像の方も流出するっていう、ね。
そうそうそうそうそ
う。うん。画角が非常によろしいってことになるよね。うん。
またあれかな。警察24時みたいなのに取り上げてもらったよね。
取り上げられるっていうか多分ね、モザイクかかった上で流出はしてると思いますよ。
出るね、
うん。アメリカのそういう映像ってちょくちょく、警察自身が出すじゃないですか。
そうね。
こんな奴がいるんですっていう感じで。
うん。
それはもちろん防犯のためなんですけど、多分ね、
まあ、出てます。今回はこれでちょっと、稼ごうとしてるんじゃないですか、トラフィックを。なんとか警察なんか異常な、サイト訪問数になってますみたいな。
ああ。なんでここの YouTube には課金設定がしてあるんですかっていうね。うん、まあ多分その薬物で行っちゃってる人たちなんでね、歯止めが効かなかったんでしょうね。
そうだね、うん。
よかったですね。まだガソリンスタンドにいて。
そうだね。うん。なんかあれなのかな、ガソリンスタンドでもまたやってたら困りますけど、ね。ガソリンスタンドに止まっている車でまたやってるみたいな。
やってる。っちゃう。とんでもねえ女だっていう。
すげえ。
タレコミいただきました。坂勢プラスさん、ジミーさん、アツシー、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日、AFP。直腸内に対戦車砲弾。
ん？
イギリスで1日朝、第二次世界大戦時の対戦車砲弾が直腸に入った男性が、グロスター社王立病院に緊急搬送され、警察と軍の爆発物処理班が出動する騒動になりました。警察によると、通報を受けた警察が病院に到着した時、すでに砲弾は摘出されていました。その後、爆発物処理班により爆発の恐れがないことが確認されました。騒動を最初に報じた大衆長官誌サンによると、男性は医師に対し、趣味で収集している軍用品を整理していたとき、砲弾の上で尻餅をついたと説明したということです。砲弾は後に第二次世界大戦時の対戦車砲弾だと確認されました。国防筋がサン氏に語ったところによると、砲弾は57ミリ対戦車砲弾で長さ17センチだったということです。男性はすでに退院していて、全壊する見込みだということです。まあ、いろんなものが入ったやつを取り上げてきましたけどもね。大根やら、電球やら、茶碗やらっていうのを取り上げてまいりましたけども、対戦車砲57ミリ弾っていうのは初めてですよね、やっぱり。
やっぱこの世界でのギネス記録だろうね、今のところで。
ああ、そうね。いろんな意味でね。
そう、威力とかっていう意味で。影響度みたいな、そういうさ。
そうね。ね、
迷惑度みたいなところで。
迷惑です。だって爆発物処理班来ちゃうからね。
だって失敗すれば全員死んじゃうんだからさ。
死んじゃいますよ。飛んでっちゃいますよ。
そうだ、
ね。いや。よかったよ。だからその、尻餅をついた時に、雷管が爆発しなかったのがラッキーだったっていう。もう爆発してたら今頃屋根突き破ってますからね。うん。
いやー、面白いな
ー。面白いよね。もし、この入ったまま散歩して、艦長でもされたもんならね。うん。高速道路突っ走っちゃいますよね。うん、
いや、でもそれにしてもやっぱり全世界言い訳は共通なんだなっていう、
ね。あ、そうですね。これなんかツイッターで話題になった時にお医者さんが、それは黙って聞いてやるもんだと。
うん、
はあ、そうですかと。パンツを履いていなかったのかうんぬんっていうのは黙っているもんだっていう話をされてましたね。まあ、みんなそうですよね。
うん、いやー、まあ、要は私はね、全裸でね、家では過ごしてますからっていうね。まあ、そういうのもあるから。
化学繊維の服を着て、静電気を起こしてはいけないのでって、ね。
対戦車砲もあるし。いやー。
中身が入ってんのが一番まずいですよね。うん、せめて薬莢にしてほしかったですね。
もうこれだったらでも本当にさ、人里離れたとこにまず連れてってさ、
はい、
あれ爆弾解除ロボットによって抜いてほしいよね。先生だって迷惑だから。
そうだね、うん。先生も本当に命がけでこれを摘出しなければいけなかったわけですから。
なぜこいつに命をかけなければならないんだと思うよね。ならないんだ。
そんなことは契約にないっていう話ですよね。
確かに。
だからちょっとちっちゃめの戦車にアームがついてるあのロボットで取ってくれっていうね。
そうそうそうそう。
うん。いう話です。ロボットアームで引っこ抜くところをちょっと見たいですもんね。うん。
まあね、うん。どうですかね、次のドクター X とかでもこう取り上げてもらわねえかな。私失敗しないんでっつってやってもらいたいよね。
大半がモザイクだけど。
いやいや、人気なんじゃないかな、これ。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。11月22日、広島県、午後4時頃。下校中の小学生らが路上で見知らぬ男から睨まれたり、傘で地面を突かれたりして威嚇されたということです。縄張りに入っちゃったんでしょうね。
音を立ててくるんだ。ガッガッガッガッ。わかりやすいからまあいいんじゃない？まだ。
そうですよ。スズメバチがガチガチ音を出してきたりとか、カラスがガーガー鳴いたりするのと同じですよね。
お
う、避けて通りましょうっていうことですよ。
そうだね。
もしくは駆除ですよね。
なんとかバスターに頼むんだ。
そうだね。
うん、
巣を破壊するべきですよ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月2日、福岡県、午後4時30分頃。 男がトラックを徐行させ、下校途中の児童らの後をつけ、拡声器を使い、しつこく、お前らに、などと何か言っていたということです。
何か言っていた。
お前らに、てんてんてんなんですよね。何言ってるかわかんないんですよ。
なんだろうね。ちょっとそこで歯切れが悪くなっちゃうのかな。
ああ、もごもごっていう感じ。肝心なところはっきり聞かれるとちょっと罪が重くなる感じですかね。
ああ。
うん。
自主規制。
そうですよね。なんか予告しちゃうと捕まっちゃうから。
そうか、そう。
お前らに、もろろろろろ。うん。
もしかそうやって、ちょっと吐いちゃってんじゃん、そこで。覚醒器って何？
覚醒器
ついてんのそれ。車に。
トラックに覚醒器がついてるとすると、思い浮かぶのは、サツマイモですよね。
ああ、そういうのか。
焼き芋トラックっていう可能性が。
もしくは選挙カーですけどね。どんな候補者だ
っていう。それもそうですよ。投票してくださいって言うと選挙法違反ですみたいなね。
そうか。
はっきりはまだ言えないんですっていう。12月2日、兵庫県、午後4時40分頃。公園にいた小学生に対して、あなたにも幸せをあげたいので、おまじないをしていいですか？などと声をかけて、女の額の前に手をかざした後、いずれかに立ち去っていった、ということです。
お
お。お祈り系ね。
まあ、効果があったかどうかが問題だよね。
そうですよね。うん。うん、幸せをあげたい。だから、どれぐらいの幸せかっていうことですよね。
ああ、そうかそうか。
うん、幸せの価値観っていうのは結構人によって違うじゃないですか。
そうね。
ね。お前の幸せが私の幸せとは限らない。
そうね。うん。だからこれぐらい、でも幸せを感じてたら通報はしてないからね。失敗だよね。
効果がないっていうね。うん。うん。クーリングオフしたいんですけどって話ですよね。うん。
いやー、だから、もうさ、バッて言って、お、変わったみたいなもんだったら多分通報はされないと思うんだよね。
そうですよね。即ハッピーになる
んだ
からね。
そうそうそ
う。
うん。まあ、修行が足りないということ
ですね。幸せ光線が出てないってことですからね。
速乾性がない。
速乾性だとさ、幸せ成分が液体だよね。速効性ですよ。
あ、速効性。速乾能力ってなんか、なんだろうね、それ。そう。乾燥機とかか。
そうです。手がドライヤーかって話ですよ。続いては声かけ。11月25日、長野県。11月25日及び26日の午後5時30分頃に路上において下校途中の複数の中学生が男性から学校の設備に不満はないかなどと声をかけられる事案があったということです。
これは面白いな
ぁ。なんですかね、この男の立場がよくわからないね。
いや、どうなんだろうね。本当になんかさ、機器とか設備とかを売り込みに行く人なのか。
あ、そうですね。うんうん。業者ね。
業者なのか、もしくはなんでしょうね。市民オンブズマンなのかもしれない、ね。
設備が整っていないことを糾弾したいっていうね。
予算をあんだけ使って何なんだこれは。無駄が多いみたいな。
多い。
出すのかな。
真冬なのにお湯が出ないみたいなね。
まあ、あとはやっぱあれだね。次の校長を狙うね。
ああ、そうね。
なんか何かしらの勢力じゃないかと思います。
そうね。でも校長先生は直接選挙制じゃないからね。
私に投票してくれれば。
インフラに投資をしますっていうね。
ウォッシュレットもつけましょう。盗んだやつだけど。
お前だったのか。
お前だろう。
11月27日、福井県、午後5時45分頃、女性に対して自転車に乗った男がトイレを貸してください。サイズが合いません。手伝ってください。などと意味不明な声をかける事案が発生したということです。
それは、トイレに収まらないっていうことになると、もうね、大きすぎですけど、ね。
日本には適合するサイズがないです
よ。別に筒型じゃないよね、日本って。壁の形だよね。
そんなね、突っ込むようなトイレってないですからね。開放型ですよ、普通はね。
あれかな、だから。
はい。
トイレに空いている、排水口に入れるものだと思ってたんです
よ。ああ、入れるところを間違っているっていうね。
ちょっと入んないんですけど。
取り込みいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月1日、午後5時5分頃、広場で遊んでいた小学生に対し、近づいてきた男が、クソガキ、変なガキ、微妙なガキ、と声をかけてきたもので、怖くなった小学生が逃げると男は立ち去ったということです。
微妙なガキが気になるよね。
生意気でもない、クソでもないっていう微妙なところですよね。うん、やや気になるっていう感じですかね。ま、
その男の中では、あれかも、最大限の賞賛かもしれないけど。
ああ、そうね。ワンランク、ツーランク評価基準が厳しいんでしょうね。うん。当落戦場だぞっていう。
そうだね。うん、
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、メープルシロップの備蓄を開放したっていうのがありましたけど。
ありましたね。2万3000トンですよ。
そう。まあ、それがどれくらいなのか、ちょっとイメージわかないけども。
うん。
すごい量なんだと思いますが。
そうです
ね。なんかさ、あの、全世界的にこういう感じなわけだよね。何かが足りないっつって、こう、大変だ、みたいな。
ああ、そうね。いろんな工場が止まったりしてるせいでね。
もうそこさっきの、ウォシュレットもそうだけど。
そうです。
こうなってるわけだよね。
半導体とかもそうですよね。
だからなんか、知らないところで、でも、こういう現象が起きていて、備蓄してる人もいるっていうことだから、
はい、
またトイレットペーパーとかもあり得るわけだ。こういうの聞いちゃうと。
そうね。
うん、
まあでも、トイレットペーパーは一応国内で製造してるから。
なるほど。
うん、大王製紙とかがね。うん、
あの大王製紙。
あの大王が。
いやー、儲かっちゃって、儲かっちゃって。
不足してないから儲かってないけどね。
そっか。
去年一回ぐらいなんか買い占めみたいなの起きましたけどね。
なんかこうなるとさ、でも、わかりましたと。もう日本では、とにかくトイレットペーパーが大体そういうことになるから、
はい、
日本政府が備蓄だよね、やっぱね。
ああ、そうね。
ほんとすごい量のトイレットペーパー備蓄してて、大量に、あの、配ると。
はいはいはい。なぜか日本人は買いだめする習性があるんでっていうね。もう国はそれを見越して備蓄をしてるんですっていうことにした方がいいね。
で、危機になると首相が配ってくれると。送られてくるんだ、家に。
そうだね。うん。1日1ロール分ぐらいね。
そう。
うん、もう潤沢にあるぞっていう感じで。
これは結構また支持率が上がりますから。
上がりますよ。うん。まあね、結局ほら、例えばカップラーメンとかお米とかもさ、そこそこ備蓄はしてるものの、うん、まあ、それもローテーションして使っていかなきゃいけないわけじゃないですか。
うん、
じゃあ、ローテーションしなくても備蓄できるものですよね。
そうだね。
うん。
いいと思うんだよね。
いいと思いますよ。あと、あの、ペット用の砂ね。
ああ。確かに腐らないね。
そうそうそう。
といても
でもないと困るからね。
そうだね。
はい。
結構あるじゃない。やっぱ日本政府が備蓄した方がいいものはさ。
いいもの。
でペヤングとかもやってほしいな、なんか。家にペヤングが送られてくるって、すごい政権だな、この政権はってなるよね。
ちょっと嬉しいな
って、ね。ちょっと嬉しい。いいと思う。
そう。消費期限が切れそうなやつから、どんどん放出していくっていう、ね。
そうそうそう。
うん。ローリングストック方式ですよ。
備蓄マイナラム、なんかね。ビペヤングがあるのか。
あるのか。
備蓄ペヤング。
いやいや、私は UFO 派ですと。
そんなやつは認めん、みたいな。まあ、でも野党が糾弾するかもしれないね。UFO の人はどうするんだ、みたいな。
俺の使用派はどうするんですかってい
う。それで打倒するかもしれない、
う
ん。
そうだね。政権交代っていう。
公約に書いてあるから、UFO って。いや、でもさ、普通に考えると、日清側についてると、なんか、献金されてる気がするけど、
ね。そう、癒着でべったりじゃないかって話です、
ね。ヤング側はもうそれしか作ってないから。
そうそう、マルカ食品はそれしかないんですよっていう。
備蓄できないっていう、
ね。できない。まあ、現実的にはいろんなメーカーからいっぱい入れるっていう感じです ね、うん。エースコックも仲間に入れてあげてくださいっていう。
コック。
うん。というわけで、まあ、無事ラインナップに、あの、イカ焼きそばが入るっていう感じですね。
そうね、
はい、
う
ん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。